レディオ 2.4 キロ。
はい、始まりましたね。レディオ 2.4 キロ MC ジョニーです。はい、どうも。ですね、やっぱりこのキュッと本番に向けてカッとテンション上げていく感じね。本当こう、こっから俺の1週間出来事をみんなに聞いてもらうんだ、世界中のみんなにっていう、この野心みたいなものがカーッと湧き上がる瞬間だね。本当、俺をそんじゃそこらのフリーターと一緒にしてもらっちゃ困るって、このね、熱いものがこう、だってもう僕この色、一応ね、皆さんには言ってないですけどね、まあ、僕喋ってるとこ、まあ、見たことある人って少ないと思うんですけどもね、僕この本番やってる間、頭にハチマキ巻いてやってますから。本当に受験合格とかってね、そういう毎週変わるんですよ。それはね、腰をボーッとかっていう気分の時は大体こうやってさ、日の丸って書いてこう、日本維新の会とか書いてるやつも何でもやっちゃう、共産党かなんでもボーッつって言って、こう燃えるもんなら何でもいいんだから。本当というもう早速時事ネタから入っていくってこの感じがね、やっぱりこう30にしてさ、やっぱりこうウェイクアップの土曜朝の8時半からの番組をちょっと熱心に選挙特集だと見てしまう自分みたいなさ。
いや、見ないけどね、うん、見ないけど、そんなのさ、本当さ、いやだけどですね、
今週というか今日もですね、また収録がなんと今9時26分からですよ。もう仕事してる身としちゃ辛いとかそういうこと言いたいんだけどね、本当は仕事なんかもう6時ぐらいにさっさと終わってですね、また先週について私女子とお食事してましたよ。本当にこれが大したもんだね。やっぱりもう褒めちゃうもん、すぐ女子のこと。いや可愛いと思うけどね俺とかって、そういうことが膝枕やった男としてやっぱ軽く言えるようになってきた。やっぱりね、だんだんもう無理がないもんでしょ。でもずっと女子が頬をあからめてるの見てさ、本当にやっぱりときめきメモリアルみたいなこと言うと本当になるんだっていうところでね、やっぱり中1でやっておくべきだったなっていう、今更になって役立ってるっていう。本当だからもうこれからはあれですよ、もう3人とでしょ、先週の月曜日に膝枕で、先週の水曜日にはまあアイドル、あ、日曜日には振られた子、今週だけで4人ですからね。本当にもうまあ日曜日のその振られた子だけは2人きりじゃなかったので、今日はまたね、その職場の女の子とゆっくりわけですけどね、やっぱりもうここから爆弾ついちゃうからね、やっぱもうこまめに連絡取らないと一気に俺の評価が下がるっていう、こうね、大変だよこれもう。うん、ブドキメモンでもうほら、あんまデートほったらかしにすると私のことどうしちゃったのってボーンだもん。それで変な噂が立つ、もうそれは高校じゃなくたって今もう Facebook の世の中だから、もうすぐ流されちゃうの自分の噂ってのは。本当いるもの、俺の友達でもね、 Facebook に書かれちゃってやめちゃったやつってのがいないけどね。本当はまあ、頭の中でなんとかいそうでしょ、そういう人ってのは。 Twitter はいるよ、でも本当にすごいブスに振られちゃって、でそのブスと Twitter で喧嘩してたら仕方されちゃって、俺 Twitter やめるって言って勝手にやめちゃって、でまた自分で勝手に復帰してそのブスにまた絡みに行って、俺はやっぱりやめるって言って、結局今やってるってやつがいるけどね。本当に俺はやめるからなって言われても、うんとしか言いようなくてさ、別にそんな熱心に見ちゃいねえよって思ってさ、本当今更幼なじみのやつ、なんで俺が熱心に見ていいねなんて押さなきゃいけねえんだっていうね。本当、まあ、ツイッターいいねないですけどもね、うん、まあ誰だかわからないですから、これは本当に、うん、まあ、うん、ラジオ熱心に聞くとわかるかな、これ本当。去年のね、生放送の6月ぐらいの回復と分かるかもしれないですね、これ。危ない危ない、そんなこと言っちゃうかな、本当に。個人情報大事だから、本当に。もうそういうとこ、もう管理は厳重なんだから、本当、ニコ動から人の実名出すなって、毎週メール来てますからね、本当に。これ以上出すの、共産党っていうのとかね、日本維新の会っていうのとか、幸福実現党っていうのとか、もう選挙の時期だから、全部ダメなんだもん、本当に。
何が言の表現自由だ、北朝鮮と一緒じゃねえか、本当押し込むんじゃねえよ、その選挙の都合に俺たちをよっていうのが、まあ、僕ら3人のですね共通の、またまとめたいや1人になりたくないんだよ、そういうとこでもさ、死ぬなら3人で死にてえじゃんか、せめてさ1人で死なせないでくれ俺を。本当になんで俺ばっかそういうこと言わせんだよな、本当もういいでしょ、言ったって俺だもんな、本当これが悔しいよ。俺一人でやってるわけじゃねえのにさ、文句言われんのも俺一人なんだもん、ほんと。褒められんのも俺一人か。あ、それならいいか。
いや、喜びを分かち合いたい。ね。悲しみは一人で引き受けたくはない。ほんとにね、やっぱり。悲しみも分散したいっていう。だからいつまたっても文字箱に文句言われちゃうんだよな、俺ほんとにさ、もう。よく出んね、あれから。あのね、すいちゃって、皆さんね、
うーちゃん表によると僕は割と根に持つタイプらしいんで、多分もじゃこっていう話はね、これから10年先ずっと出ますよ、本当に。ずっと出てくる、本当に。もうこっちさん YouTube にタグつけちゃってよ、もじゃこって。もうそれでいいよ、もう本当。絶対毎週出るから、本当。褒められたって何したってさ、褒めやがってってさ、最近面白いねなんて言われちゃったらもう地獄の始まりだよね。最近ってことは、前は面白くなかったのかって、またそういう風に発想してっちゃうもん、ほんともう。ネガティブな発想は止まらないですから、本当に。もう、だから、ほっといて、あ、だからいいよ、某リスナーと相変わらず毎朝ね、うおー、元気かーってなんか生存確認みたいなやり取りしてるんだけどね。そういう、あれじゃないと納得がいかないもの、本当にもう俺も。最高だーしかさ、やっぱりこう、某宗教団体みたいな感じで、最高だーって言われるしか、自分はテンション上がらなくなってきたもん。いやー、喋りがよどみないですね、とかって言われちゃったらもう終わりの始まりよ。そうそう、もうそういう感じになるから、よどみがない。最近滑舌いいですね。最近ってことはやっぱ昔は良くなかったんだって、またそういう風になるからね。ずーっとネガティブになっちゃうから。あったもんだよ本当。だから彼女できる、言われてないのに、もう言われて、もうそういう一言言われちゃったら、あの人は俺のこと嫌ってるってすぐ想像するからね、本当。これが俺たち3人の良くないところですよ、やっぱり。いや、やっぱ俺たち3人でもこういうとこいいんだね、こう明るくなりきれないっていうかさ。だからあのこっちさ、前うーちゃん喋ってたのよ、いや部活動やりてえなって話になって、でやっぱりね、まあこれちょっとあとレビューにもちょっとかかってくる話なんですけどもね。でやっぱね、そういう部活動をやるにしても部長とかになりたいんだと、やっぱ基本俺なんかは。でこう頼りにならない部長になりたいって話したわけだから、部室とかで狭い部室で野球始めちゃうような、そういう天然な部長になりたいんだっていうわけよ。じゃあうーちゃんも、私たちは小学生やつって言ってこうね、副部長でそういう位置にいたいってわけだから、鬼面組みたいなさ、こうへんてこなことやっちゃうみたいなさ、そういう風になりたいけど、そこまでいけないのは悔しいね、俺たちはっていう。やっぱちゃんと1時間で尺を収めようとしちゃう自分がいるっていうさ、そういうところがね、まあ、来年あたりは、会計職業。だから、今んとこあれですよ、俺とうーちゃんが、部室で野球やりたいタイプなんで、こっちさんが、右斜めの駒から、何やってんですかって、こう言ってくる、こう、しっかり者の、手持ち。でも絶対俺、いやこっちさんもそういうところではない、何やってんですか、ルールが違いますよって、そういうツッコミのツッコミ入れそうなタイプだからね、こう本当はダメだよ。そう 2.4 キロこうもうね、ダダ漏れだもんな、ツッコミがいないもん、一人もこうね、もう正す人がもういない、もう誰も止めない、正す人って邪魔者だもんね、俺たちにとっては。あいつノリが分かってねえよとかさ、爆弾の話しても本気にしやがったとかさ、あいつダメだ切ろうぜとかって平気で言うもんね、ほんとノリがねーとかって言って、ジョニーさんオープニングそろそろ15分以上喋ってますから、レビューもあと20分以内にまとめてもらわないと大変ですよとかって言われて、うるせえな、あいつその場で変わるんだこっちはとかってね、自分で呼んどいて言うっていう、そういう屈折したところがやっぱあるね、3人は。だから前にね、言っちゃいけないかもしれないけど、前に集まってた時もね、3人でもなんかちょっと文句言ったことあったもんな。3人で同時に文句言ったもんな、あの時。信じらんねえってさ、第一声が3人ともそれだったって言った時、もうどうしようと思って、いや、一応2人の名誉があるからね、誰が誰とは言わないけどね、そうだね、そうだね。何が悲しいって、これ俺の地元の友達って聞かないんだよね、このラジオね。嫌われてるんですよ本当に。だけどね、嫌われてるといえばですね、まあ、先週ちょっと飲み会ありましてね、もういやーいやいやいやいや、飲み会ぐらいさせてくださいよ、週に1回ぐらいね。で行ってね、そんで横浜だったんですけどね、でそんでまあ合流して職場の人と、あーどうもどうもなんつって言って、じゃあ飲み会どこ行きますかなんて言ったらさ、その3人が高いとこ行こうとすんだよ本当で。俺なんか月曜日膝枕の日はさ、2人で2300円だったでしょ、でおごっちゃったでしょ俺。そんぐらいのとこ行くかなと思ったら、もう最初から飲むぞっていうスタンスだから、もうコースで3000円2000円のとこ行こうって話してるわけ。困ったなと思ってさ、もうなんとか割り替えにならねえかなと思っててさ、それもうテンション上がって5000円しかないからね、 でも今なくなったらもう母親から借りちまえばいいんだみたいなさ、そういう気持ちでいるから、よしじゃあ行こうなんて、もうそこから強気になっちゃってさ、足りなかったら出してもらおうなんて思って、それでさ行って、もうその飲み屋の駅前とか駅前にもうたむろっちゃってんの、もう居酒屋のお兄さんたちが。だからもうさ大きい声出してやってさ、あーどっか居酒屋ないかなって言ったわけ、あーどっか行きたいって言ったわけ。そしたらスッと俺たちの後ろついてきてさ、あの居酒屋お探しですかって言うわけ。あそうですって言うわけ。当たり前だって今行ったばっかだからって言って、であのこのねビルの5階の先にねあるんですけどもね、そこまだ今一席なら空いてますから、今あの2000円のコース飲んでくれたら3000円のコース分で料金 OK にしますんでっていうわけ、いかがですかっていうわけ。そしたら俺なんかもう2000円も払いたくないわけよ本当は。居酒屋行ったって1000円足りるんだもん俺正直やさ、嫌だなと思って。そしたらもうさその3人が、あいいねなんて言うわけ、よかねえよ空気読めよとかって思ってさ、本当嫌だなと思ってたの。でそんでおタバコお吸いになられますかなんて言うから、もう悔しいからさ、いや吸うは覚醒剤だけなんでって言ったの。そしたらその店員黙っちゃってさ、みんなも黙っちゃってさ、笑えること言わないでくださいなんて言われて、ほんと縮小と笑ってくれよなんて思いつつ、 JJ 通じない、全然全く通じない、職場の人本当に覚醒剤だけなんだよって言っても全然通じなくてさ、で5回行ったわけ。そしたらいかにもその5回行く前にもね、これ見ようがしに電話するんだよ俺たちの目の前で、あの今って何席確保されてます、あ1席ですか、わかりました。でまたすっごいこうハキハキ言ってるわけ、じゃあ行こう、取られる前に行こうって言って行ったらさ、全然席ガラガラなの本当に、席ガラガラでね、でコースの2000円分でって頼んだでしょ。でそしたらその飲むからさ、みんなさ3人はで、このあの S コースのこの一番上のやつって言ったら、あすいません2000円のコースの方は上一番上のやつ頼めませんのでって言われて、いやいや今俺たちはそれの話聞いてって、それ3、4回繰り返されてさ、本当にめんどくせえなーと思って、店員もギャルみたいな品がねえやつらばっかりでさ、 DJ オズマ聞いてるわバカ野郎どうせお前らって思うな、品がねえんだよなと思って、もうムスッとしちゃってやだなと思って、でもこういうタイプに限ってやってるんだよなと思ったら、なんか寂しくなってきちゃって、ずーっと下ネタ言ってたの本当に。いや俺はニーハイが好きでね、そういう女子のまあ具体的には言っちゃいけないけども足こきとかそういうの好きなんだって話したらさ、一人の人が俺と同い年の人がさ、気持ちわかるよなんて言って、4人いたんだけど全員で、その2人だけでずっと握手してるの本当に。あとの2人何ですかそれって言われて、あるでしょそういう性癖って言ってもさ、いや僕たちはとかって言って、こういうムツイは一番困るとかっていう話2人で散々してさ、帰り写真撮ってイエイなんて撮って、写真撮るってあそこ久々したよなんて言われて、あそう俺なんか結構写真撮っちゃうけどね、ほら去年のバーベキューとかさってこう思いっきり見せたりとかして、そういうのガンガンアピールしていくようになっちゃった。本当にもうどうなんとかして俺はリア充なんだっていうとこ見せたいっていうね。でその次の日ですよ、問題は、あ日曜日、それ金曜日でした。で日曜日にこれがね、あの俺のまあ中学の後輩がいるんですけどもね、まあ別に、まあ、後輩といってもまあ僕なんか中学はあの本当にあの学校の先生にね、一個腐ったみかんがあると全部の段ボールは腐っちまうんだって言って、それで学校に立てこもった経験がある不良でしたから僕は。で卒業の前の日に盗んだバイクで走り出したタイプだしね、不良だから学校はあんま行ってなかったんですよ。でまあ後輩っていうかね、まあ幼馴染だから普通にこう話すわけ、先輩後輩なくで話しててさ、もう膝枕のこと話してやろうと思ったわけ。そいつモテないからね、本当もうとびきりネタあるからなと思って、膝枕したんだぞと思って、この野郎と思ってさ、もう話したくてしょうがないわけ。そしたらさ、そいつがトーン暗いんだよ、何があったのってスカイプで俺が切り出したらさ、黙ってんのよ。5秒以上黙るからさ、もう5秒間が開かないでしょ、もうラジオやるようになったから。なんか喋んなきゃ、もうバカでも何でもいいから、死ねても殺してやるでも何でもいいから、とにかく喋ろうってのがあるからさ、5秒黙ってるからなんか怒ってんのかなと思って、そしたらいやーっていうわけ、ちょっとね、モノマネがこうちょっと、まあ、まあ本人聞かないからね、いやーちょっとねっていうわけよ。で何って言って、いやー実はこの間金曜日にねちょっと飲んだのよって、女の子とっていうわけよ。でまだまだ膝枕はこっちあるしと思ったわけ。で俺も悔しいから、ああ俺もちょうど横浜でね飲んでたのよなんて言って、そしたらさ、あそうって普通に流すわけ。いやでもねっていうわけ。いやでもねってなんか食いついてくんねえんだと思って、
いやで女の子と飲んでね、そんでまあちょっとねその子は潰れちゃってっていうわけ、うん、まあまだ膝枕あるしと思ってたわけ。さあねそんなモテねえ男が俺の前でね酔い潰れたなんとかって言ったって大してビビりゃしねえよと思ってたわけで、うんうんってもうずっともう俺の飛び道具見せてやれと思ってたわけ本当ね。いやでね酔い潰れちゃってね、でもう帰りも遅れなくてさっていうわけ、うんうん、でもその後からなんかちょっと雲行きが怪しくなってきて俺もこれは勝てないんじゃないかみたいなね、でも個室で俺だってそれなりにと思って、いやでねもうその辺のホテル行ったんだよっていうわけ、あっと思ってその辺から泣いてました僕本当にであのまあねそのままねやっちゃったっていうねって言われた瞬間にもうどうやって話切り出していいか分かんないと思ってもううるうる涙ぐんじゃってさ俺悔しくて、あまりにも自分が勝てなくてその話にでね、その後もいろいろあってさなんていうわけ、ああって言って、でもそれでも悔しいからね、先週のラジオで盛り上がったから、でもね俺も先週の月曜日にね女子と満喫行っちゃってさとかって言ったら、ああそうでもねもう全然相手にされないっていうこの悔しさ、だからその日曜日からですね久々なんか落ち込んだんですよ。だから結局皆さんそう言い忘れた、落ち込んでた理由それだけじゃないんですよ、膝枕今週誘ったんですよ、だから先週来週空いてないって誘ったら来週空いてないって言ったにもかかわらず、うん来月は週1しか休みないから無理って全部潰されちゃった、噛んじゃったけど、全くモテ来てません。本当に皆さん忘れてください、だから膝枕僕にとって一夜の奇跡だったみたいです本当に。でもまあ今日だって飲みに行ったしね、まあ飲みに行ったかご飯食べに行ったしね、その子インリュー今日行った子は割とふっくらしてる子でね、怖いんだよちょっと、で私超ギャルでっていうような子で明るくていいんだよねちょっとね、俺だからね割と女子のストライクゾーンね結構広いみたい俺割と。ああでもあの友達のブスな彼女はちょっとダメだな、俺はちょっとさすがにな、ああいうあそこクラスになるとちょっと厳しいけども、うん他の子だったら割といいんじゃないかな、うんギャルでもね明るい子いいみたいですね俺だから、元気な子がいいみたい。なんかでその子さよく食べるんだよ俺の前でさ、でこれ超うまいよ食べるとかって言うわけ、いやいや食べて食べてって言うわけ、これさもう30過ぎたせいか、まだ過ぎてないけど過ぎてないけどね、うん39に比べたら29の方が近いからまだ20代だけども気持ちは、あのやっぱ分かるよね気持ちが、あの女の子だもんね気持ちが、よく食べる人が好きっていうのはさそこ一緒だよ本当、おごりたかったもんな俺、今日2000しか持ってなかったからだったけど、今度おごるからさまた食いに行こうよなんつって言って、でさその子誘う時もさって言おうと思ったけどもね、あもうちょっと時間あるからこれだけ、あので昨日まあその子とちょっとこう仕事が一緒だったんですよ、で二人でキャッキャッキャッキャ楽しく仕事してたわけ、もう女の子と二人だからもうルンルンしちゃってさ、もうテンションが違うんだよ俺も、あその仕事僕やりますよ、あやっときますそれ大丈夫大丈夫で、全然普段と180度キャラが違うわけ、でもその子もちょっと頼むよとかっていうわけ、もう女子に頼られるのすっごい好きと思って、そんで帰り一緒に帰ろう帰ろう帰ろうと思ってたわけでさ、俺ちょっと遅れちゃってさ、ちょっと書くのあってでちょっと順番待ってたので、そういう時に限って俺の一個前のやつすっげえゆっくり書いててさ、早く書けよと思って、お前のせいで俺ね恋のチャンス逃がすかもしんねえんだよと思って、でも急いで書いてさ、ガーッとその後書いて、でもう一個書くのあるから、急いで書いてと思ったらまたそいついるんだよ目の前に、ですっげえ丁寧に書いてんだよ、達筆みたいな、達筆いらねえしそれもうボールペンでいいからもうほんともうどいてくれよみたいな、で急いでもう職場出てザーッと走ってったら、ちょうどその子さあそこ信号のとこいて、はぁ、あ、はぁ、あ、ってさ息切らしてるのにスッと歩いてきたふりしてさ、10メートルぐらいから、ああなんとかさんとかって言って、こういうの待ってた俺人生でみたいな、これ待ってて膝枕に続いて、本当にもう今日だって店が店だったら俺だって膝枕したんだよこっちさんよ、本当によなんで今日しなかったのかな。でちなみに今日横浜駅のですね某ハンバーガーショップ行ったんですけどもね、ちょっと大きめなね綺麗めなちょっと高い高いって言ってまあ1000円ちょっとぐらいのとこですけど、行ったらですねもう入った瞬間にもう外人のお客さんばっかりで、
その子と僕席座ったらですね、その子は日本語のメニューだったんですけど、僕のメニューだけ英語でしたね、バッサリね。寂しかった、本当に寂しかった、うん、まあそんな感じでした。はい、というわけでね、最近オープニング長めになっておりますんでね、今日はもうぼちぼちこの辺でということで、続いてはレビュー 2.4 キロ。
新しい情報、新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの、レディオ 2.4 キロ。
はい、来ましたね、レビュー 2.4 キロですよ。はい、ですね、なんとですね、もう先週の水曜日は女子と蒲田で、あれでしょ、まあ、蒲田っていうぐらいだから1個みたいな人ばっかりいましたよ、本当にね。で、金曜日は横浜、まあ横浜じゃないですね、浜横ですね、レディオ 2.4 キロ的に言えば浜横である人でしょ。ところもう全然本が読めなくてですね、なんとついにレビューが負けてしまったっていう話があるかもしれないですよ。今日なんと久々に雑誌を紹介するっていうところがありますね、まあ、2冊目ですけどね、それも交互したいということで、まず今日の2冊目ですね、萩尾元でね、マージナル、萩尾元ですよ、まあ、レディオ 2.4 キロファミリーですけどね、この人も俺の師匠ですから、この人は本当に、僕は女の作家だったら菅敦子と萩尾元って人をとっても心の底から尊敬してるんですよね。やっぱああいう風にならなきゃダメだっていう風に思ってるんですけどね、まあ、萩尾元っていう人は、まあ、よくレビューで紹介しますけどね、多分最近半年ぶり3、4ヶ月ぶりぐらいかな、紹介したので、まあ、最近の元ちゃんはつまらねえと、あんな大船のね駅前にある大仏みたいなのが動いて騒いでやがる、どうしたんだこれはって、最近って言っても俺が読む最近ですけども、で最近あんまハマらないんだって話してましたけどね、今回のマージナルもですね、率直に言えばねハマりませんでしたこれね。どうもね、なんか元ちゃんが最近な、だからね、俺が変わったのか、もしくは元ちゃんのこの SF 的な雰囲気が俺に合わないのか、これよくわかんないですけどね、時代的には80年代後半ですよね、だから阪神とか帰ったぐらい、頃ぐらいかな多分。お話がですね、これ1999年の地球が舞台で、人類の生態系が変わっちゃって、男しか生まれない世界になってるんですよ、地球は。でマージナルっていう、そういうねシティがあって、街があって、そこでマザーって言われるね、唯一その世界で唯一一人の女だけが子供を産めてっていう、まあ、そういうお話なんですよ。で実はそのマザーっていうのは、まあ、マージナルっていうその場所はね、実はその火星、地球の人たちが火星に移住して、その火星の人たちがその地球をテストするためにその設置してある場所みたいな、そのちょっと実験機関みたいなところになって、地球が、まあ、環境が変わって、そのもう繊維なんつうの、体の DNA の構造は変わっちゃって、まあ、男しか生まれなくて寿命短くなっちゃってとか、まあ、そういうところもあったりとかしてっていうところで、まあ、その実験をその地球でしてるっていうと、まあ、そういう話だったりとかして、だからもうあれなんですよ、そのマザーっていうのがもうその宗教のさ、もう神様みたいになってるわけ、唯一その世界で子供を産めるからさ、みんなマザーマザーマザーっていくわけよ。でそういう実にその土着的なというか、ある意味で言えばちょっとそう、こう古風な世界観と、もう一個その SF のさ、元はマザーも男なわけですよ、それをこう科学的にね、性転換させるような、またそういう組織っていうのももう一個あって、でそういう、まあ、お話がちょっと融合しているような感じなんですけどもね。でこれがね、まあ、そのスターレットって僕の大好きな萩尾元さんの作品でありますけど、それでもね多分その性転換みたいな描写確かあったんだよ、最後主人公の一人が男だったのが最後子供を宿して女になってみたいな感じで終わっていくみたいな感じだったと思うんだけど、だからね萩尾元って人はその多分その中性的なものっていうの多分結構好きなのかなっていう感じしてきてさ、体変わるとかね、半身とかもそうだけどさ、ところあーっと思って読んでて、でまた今回もですね、やっぱ男だけの世界ですから、当然その男同士のセックスってものはあるわけなんですよね。だけどやっぱこの人ってやっぱ竹宮恵子なんかと違って、多分そのセックスするっていうそこの描写っていう、多分そこにあんま執着ないんだよね、きっとやったっていう事実はあるんだよ確実に、例えば今回もレイプされたりとかっていうのもあるわけ、男同士でっていうとこもさ、でも多分竹宮恵子ほどしつこくないんだよ、まあ俺風と木の歌だけのあれですけどね、また競争曲ってくだらねえ本あったけど、竹宮恵子はいや多いのね、でそういうとこであーっていうとこも思ったりとかして、やっぱその なんかその自分の強みってのは分かってんのかなっていう感じしたわけですよ。やっぱね、なんかこう嫌な感じで読まないのね。なんかあんまこう、またその中性的な男の子たちが出てきて、まあ、男らしい人も出てくるわけなんだけども、なんかあんまその八百屋的な雰囲気ってやっぱ出さないんだよね、萩尾元って。やっぱそこら辺やっぱ大したもんだっていう風に思いつつもですね。でなんだっけな、でまた超能力の話とかも出てくるんですけども、ここがねちょっと厄介で、つまりね、なんかそのSF 的なところ、その土着的な部分、まあ、僕よく2つの部分がうまく混ざり合ってって話はよくしますけども、それがなんかうまくはまらないんだよね。やっぱりその1000億、100億の昼と1000億の夜みたいな感じになっちゃうっていうか、やっぱその大仏が暴れ出しそうな雰囲気っていうのはちょっとあるっていうかさ、やっぱその超能力とかっていう描写がさ、ちょっとご都合主義的に見えるんだよね。その最初から設定されたものじゃなくて、突然主人公が超能力に目覚めたりとかして、ある意味その地球にその環境に影響を及ぼすような状況にあるってなった時には、ちょっとね、ちょっとそこ違うんじゃないかっていうふうに思ったのと、だからある意味制約を取っ払ってんだよね、自分的には。萩尾さんの中ではこれ、まあ萩尾さんの中ではあるっていうかもしれないけど、その辺がなんかうまくはまんなくて、多分でも萩尾さん的にはその超能力とかっていうものって結構話に出てくること多いじゃないですか、っていうふうに思いましたね。であと長いんですよ、全5巻これ。まあ普通の漫画からすればスラムダンクとかジョジョに比べたら全然短いわけなんですけどもね、やっぱこの萩尾、僕ポーの一族とかまま好きじゃないって話は多分レビュー前にしたと思うんですけども、この萩尾元って人のこの長くなった時っていうのはなんかどっかアラが出ちゃうっていう感じはしてさ、やっぱこの人やっぱ天才だと思うんですよ、絶対間違いなくね。だからその一コマで蹴りつけられるんだよね、本当にそのカットだとか、それこそ今回もさ、まあ、ジョジョしか読んでないですけどね、最近漫画はもう荒木裕彦となんか全然違うわけ、やっぱ小回りのセンスっていうのがさ、もうかっこいいんだよ。いや荒木裕彦はやっぱ書き込みはしないんだよ、そんなに、あんな風には。だけどさ、こう映画的っていうかさ、あこれはかっこいいって、もうなんかこうコマがさ自由自在っていうか、まあ多分それ少女漫画の特徴かもしれないね。まあこうコマをこう縦横無尽に駆け巡るっていうかさ、かっこいいよなって思うわけで、今回も多分映画的なこうさ、割とフラッシュバックとかカットバックみたいな手法を使おうとしてるんだよ、もっと映画っぽい感じの。そういうとこかっこいいと思いつつね、どうもハマらないし、どうしても話が入り組んでくるとだね、萩尾さんってのはどうも僕の中で魅力なくしちゃうよなと思って。であと一個ね、マルグレーブっていう最後に、まあそのまあ、ずっと最初から出てくる、まあ、ちょっとその主要キャラがいるんですけど、そのマージナルで秘密を握ってるね、割とこのキャラなんかは、まあ、ちょっと最後そうどういうキャラかってことちょっとネタバレになっちゃうんで言いませんけども、このキャラなんかはもうちょっと掘り下げてみたいなっていうふうに思いましたね。だからちょっとその掘り下げる対象が違うんじゃないかっていうね、やっぱりそろそろ大人っぽい萩尾元も見たいぜっていうご気持ちになったっていうところありますよね。であと俺が好きな萩尾作品っていうのは基本的には女が主役の作品が多いような気がなんかするね。そのトーマの心臓とかも男でしょ、で、まあ、ポーの一族もそうでしょ、で、まあ、今回のマージナルもそうなわけですよね。やっぱりその萩尾さんの中でその中性的なとこっていうのはやっぱ自分の中にあるのかもしれないけれども、やっぱこの人多分萩尾さんってね SF に完全にも触れないし、なんだろう、で多分絶対この人やっぱその感情に多分寄っちゃうんだよね、きっとどうしてもさ、多分そこに多分目いっちゃうんでしょ。だからやっぱそのスピード感っていうところがどうしても出なくなるっていう、 SF とかに走っちゃうとねいう感じはしましたね。まあちょっと取り留めないですけどもね、まあ萩尾さん要は愛してるぜっていうことで、生まれ変わったら萩尾さんと結婚したいっていうことを伝えたいっていうね、やっぱり。で、まあ編集者に言われたのが、もう萩尾さんの好きなように書いてくれって言われたらしいんで、で割と砂漠のイメージとかそういう SF 的なものとかこの作品で書きたかったっていうふうに言っててね、多分そのストーリー的などうこうっていうものよりも多分最初に絵のイメージとかで走っちゃったような感じは最後までしましたね、はい、だから最後結構バタバタしちゃって、なんだかよく分かんない感じになっちゃったのかなっていう感じはしました、はい。というわけでして、ね、今日の一冊目はですね、萩尾元でマージナルでした。
それでですね、まあ、問題の2冊目なんですけど、まあ、雑誌というのはまあこのことなんですけどもね、久々に雑誌の紹介ですね、まあ、雑誌って言ってもこれしか読んでませんからこれ以外紹介できないんですけども、今日の2冊目はですね、美術手帳のですね2012年5月号、うん、今更半年前のやつ読んでも役立たないって話あるんだけども、これ舐めちゃいけない、これはね、今回の特集はすごいよ、特集総力特集、東京アイドアートガイド2012って言ってね、東京近郊とか東京のね美術館とかギャラリーが全部載ってるっていう、すごい本当にこれは、だからもう100ページ160ページぐらい全部それなんだもん、情報がさ、でこれはいいと思ってね読んでて、でさっきのオープニングの話もちょっとつながるんですけども、これ読んで僕は、あ、美術館巡りを月1ぐらいでねやっていくのも悪くねえなと、第一日曜日はちょっと美術館巡りましょうよとかね、で来れる人だけ来てさ、なんつって渋谷とかでカフェとか帰り行ったりとかしたらこれは楽しいなと思って、まあワクワクして読んでたんですけどもね、読んでたんですけども、やっぱりですね、どう考えてもこれね手抜き企画だね、多分これは多分5月でしょう、ゴールデンウィークの休み取ろうとしたんで編集者の人たち、だってもうさギャラリーの写真とさ美術館の写真とさちょっとした説明載ってるだけなんだもん、本当にこれだんだん読んでるとなんか騙されてるような気持ちになってきて、そのうち多分紙面稼ぐためにさなんかどっかのセレクトショップとかも載っててさ、おいこれはギャラリーじゃないじゃないかなって思いつつも、これアートだって言われちゃったらこれもうしょうがないんで何も太刀打ちできないからさ、本当に困ったなとかって思いつつ、でね、あと2012年5月号からですね、前に4月号まではね秋元康がねあのお気に入りの友人とね美術館を巡るそういう特集があったわけ、秋元康が美術館を巡るみたいなさ、まあ言ったらまあね秋元康の昔事務所にいた人だとか、AKB のなんか売れねえ女とか出てきてさ、私もアートとかなんか楽しいと思ってきましたなんてさ、それ聞いたよ、まあまあとかさ、大島優子とか出てくるわけ、これ見よがしに。で、なんだっけ、ピクシブとか行ったときはさ、ももクロが行くわけですよ、そこにね、前の特集だと。はぁ、いいね、サブカルってのはよ、なんて思って読んでて。で、先月、そのね、企画が、先月って言っても4月号の話ですよ、これはね。4月号で、その秋元康が終わっちゃって、ちょっと言うわけ。で、ちょっと寂しいな、なんて思ってたっけ。そしたら、2012年5月号から、なんと、AKB48 美術部ってのが始まってですねAKB48 の絵心あると言われている女たちがこれから毎月絵を描いて、京都造形大学のこれ秋元康がなんか顧問勤めてる、なんか副学長だかなんか勤めてる学校だけども、そこの学長が絵を見てってAKB48 となんか美術を考えていくっていう特集が始まっていくみたいな、連載が始まっていくみたいなさ、もうそれ読んだ時さ、勘弁してくれよ本当にと思ってさ、もういいでしょ AKB は本当に、なんでそこまで媚び売るのと思ってさ、で一個、まあ僕2年ぐらい前の美術手帳からずっと読んでるんですけども、多分さもうお金がないんだよやっぱり、本当にギリギリのとこでやってるんだ、だから今 ANA のさ、 ANN って言ったらオールナイトニッポンだったのこれね、 ANA のね、あの空の旅とかっていうさ、あの飛行機のさ特集も載ってるんだよ2ページ、ANA ではこんな機内サービスを目指しとかって言ってるわけ、これアートと関係なくねえかっていうね、っていうさ、まあいいんだよいいんだけど、おーっていうこう感じしてさ、で ANA から金取ってんだったら1600円も読者から払わせる意味ってなんだろうってちょっとこう思っちゃったりとかしてさ、まあ僕図書館から借りてるからいいんですけどもね、だから美術手帳ってね、なんかこう実に中途半端な雑誌になんか俺が読むたびになってってるなみたいな、なんで俺はポロックが載ってる雑誌で AKB の話聞かなきゃいけないんだろうっていうね、まあそれが雑多でいいんだ、それがアートだって言われたらまあそれまでなんだけどもさ、でね、これ相変わらずね悪口言いませんからね、本当に奈良義人バカ野郎、村上隆この野郎って話はしないんで、まあ2人とも、まあ、村上隆は性格的人格的に問題があるけども、奈良義友はねいい人だから僕だって悪口言いたがないですけどもね、まあなんか誰かそういうこと言ってくんねえかなんて思いつつね、カッカカッカしちゃってますけどね、でやっぱりでも読んでるとそのアートにとって2011年のその 3.11 はやっぱ相当大きなものだったみたいで、やっぱりねもう1年半ぐらい経つ、5月号からまあ経ちますよね、2011年5月、1年ちょっと経ちますけども、 やっぱり基本的にそのアート発表する人たち、美術手帳が特集する人たちだけども、基本的に原発はどうだとかそういうこと言ってる人たちがすごく多いっすね、本当に。だからやっぱそのアートっていうのはやっぱその社会的なものとやっぱ結びついていかないとあれなのかなとかって思いつつもさ、でもちょっと思うのは、いや原発のことももちろんその、ね、地震のこう震災があってってことももちろん重要なんですけども、なんかそれ以外にこの子のこと好きとかね、そういうことも言ってくれないと、どうも俺そればっかりだとちょっとなってちょっと思っちゃう時があって、その自分の個人的な感情っていうのは常に動いてるわけですよね。で社会的なことももちろんあると、他者みたいなことも、でもそんなに、まあ、美術手帳で読む限りよ、これはあくまでね、そんなにでも他者とかそこまでそんなに常に日頃に寄れるのかっていうところがあってさ、まあ自分一人で作品作ってたりするから、まあその辺との兼ね合いということもあるんだろうけどもさ、あーっていうふうにちょっと思ったりとかしましたよね。なんかで、まあ言っちまえばそういうふうに、あとアーティストって言われる連中がそういうふうに言って、なんか頭いいふりしてる情けない連中だっていうふうにもちょっと見えちゃうっていうところはあって、そんなずっと常日頃言ってなくてもいいんじゃないかっていうふうにちょっと思ったりはしちゃいますね、本当。いやこれ可愛いって言って意味で言ってるんですよ、これはいい意味で言ってるんですから、これは本当悪口じゃないですから、これは頑張れって知った激励の意味ですから本当。でもね、やっぱ美術手帳を読んでますけどね、基本的に僕は現代アートっていうのはもう全部クソだと思って見てますね、本当に。もうやっぱその読んでてよかったなと思うのは、やっぱポロック知ったとかそういうことはとってもいいんで、やっぱりもうちょっとこう美術手帳の草間光代とか村上隆ばっか紹介してんじゃなくて、やっぱこうちょっとたまには古典もちょっと織り交ぜてくれよなんていうふうに思ったりとかしちゃいますね、ええ、というわけでね、まあ美術手帳、まあ悪口じゃないですね、これ知った激励ですから、本当にこれ愛してるぜっていう意味で僕は2年近くも読んでるわけですから、あの頑張ってくれということで、ANA の企画とですね、AKB はもうやめてもいいんじゃないかってことをメッセージとして伝えたいと思います、はい、一読者のメッセージとして、はい、というわけで今日の2冊目はですね、美術手帳2012年5月号でした。編集点2回目ですけどもね、今日の3冊目ですけどもね、これはもう本が足りない、なんとかしなきゃというわけで今日の朝も読んだんですけども、仕事行く前に読みましたよ本当、今日の3冊目はですね、アイスキロスでアガメムノン、なんか太陽とシスコムーンみたいな思い出すの、なんか本当に懐かしいな。ツンクもいなくなったね、プロデューサーとしてね、本当に。あの人は結構整形してるらしいけどね、いやここだけの話よ本当にね、バラしちゃダメよこれ本当に、というわけで、まあそういうお話ではあるんですけども、まあアガメムノンですよ。でこれアガメムノンというのはね、まあギリシャ神話みたいな、またそういうお話なんですけどもね、まあ世界最古の戦争批判文学って言われてるらしくて、そのアガメムノンって人が主人公なんだ。で、ある町をその攻略するのね、何年もかけて。でそっからさ、また女をお妃様をもらってくるわけ、そっから自分奥さんいるんですよ。で戦争して自分の国に戻ってくると、自分の奥さんは別のやつと不倫を重ねてて、その不倫相手からもそのアガメムノーンを殺そうとするっていう疑惑がかけられて、あ、なんて、そういう陰謀があってって言って、でやっぱその戦争してる間に自分のそのやっぱ大事なものは全部ぶっ壊れちまってって、まあそういうお話だと思うんですよ、言いたいことっていうのは。で基本的に僕ギリシャのお話とか好きじゃないですか、オイディプス王とかね、まあ、考えてみるあれぐらいなんだよ本当な。紀元前みたいな話になるとやっぱソクラテスとか、まあその辺とか、まあたまに読むじゃないですか。で戦争批判文学なんていうから、これは面白そうだと、お話も分かりやすいもんだと思って読みましたよ。読んだんですけどね、いや今日のレビュー3冊ともなんか今一つだって話になっちゃうから、もうもっと本読んどきゃよかったって話になるんだけども、難しいんだよこれが。やっぱ一番最初にさ、コロスって出てくるんだよ。コロスじゃないですよ、コロスってあの合唱する兵隊たちみたいな出てくるんだよね、ギリシャのお話ってね。で昔ってパンフレットとかがないから、そいつらがお話のあらすじ説明したりするんだってね。そのまあ殺してなかったな、門番とかが最初にこうあらすじを説明して最後まで喋っちゃうんだよ、ある程度で、これこれこうでこういうことになるのですって言うんだけどさ。でまあ今言ったように殺すってのが出てくるんです、合唱隊っていうのがね。で合唱隊とその登場人物が対話したり、その合唱隊がその登場人物の心情を語ったりとかするわけ。
でこれがさ俺戯曲のつもりで読んでるからさ全然情景が浮かばなくてさ本当にもう読んでてもなんでいきなりこれ歌歌ってんのかなってとかまずそこ疑問湧くわけよ。おお神よなぜあなたは神なのですとかって言ってるわけ。ゼウスがやって蘇るとかね大地が割れてとかっていう話されるとさ何があったんだお前はって話になってくるわけで、いやこれ困っちゃったなっていう感じでね全然読み込みませんでした本当に。でもねやっぱまた予言とかするんだよ。でもそれとかっこいいねやっぱりさ、おこの国はきっと滅びるのだみたいなこと言うわけ。もっと言ってってもんねそういうね本当に予言とか好きとかさ、自分だってやっぱノストラダムスの大予言信じてね悔しいけれど99年の時は僕ヘルメットかぶっても一日中7月は怯えてましたからね本当にそういうタイプとしてはたまらないっていうところあって、でねなんか話そうと思ったんだけど忘れたんだけどね。でもねやっぱその意外とショッキングな話っつうとこあるもんで、そのなんでアガメムノーンがね陰謀をそのかけられるかって話になると、その陰謀をかけられた相手っつうさ親父がいたわけ。その陰謀の相手かける相手の親父がね、でアガメムノーンの親父がそいつに対してね、で陰謀に対する親父 B さんに対して、アガメムノーンの親父 A さんね、 A さんが B さんに対してすごいそのいじめたっていうわけ。いじめたっていうかもうすごい嫌がらせをしたっていうかもう追放しようとして散々その悪さをしたっていうわけ。悪さっていうと可愛いけどさ、ジャイアンがさ空き地で集まって歌う歌うとかそういうレベルじゃないですよこのところね。すごいんだその内容が。その A さんが B さんの息子たちを殺して食卓に肉として出したっていうわけで、それを食わせたっていうんだよ。それを息子が見てそれでアガメムノーン目って思ってるっていうね。それ読んじゃったらさ、確かにそれやっちゃってやってくれよっていう風にさ、親父も親父でなんでそんなことしたのわざわざっていうさ。でもきっとこれギリシャ神話というかそういうところの面白いところで、きっとなぜそうやったかって話はきっと出てるはずなんですよこれは。そうなってくるとね、なんかもうギリシャ神話もね萩尾元だったりに書いてもらいたいとかね、ノイタミナあたりでやってほしいとかね、ビーステ庁も ANA の企画やってないで今週のギリシャ神話とか一本のけてくれた方が全然楽だんなっていうね、読む方としてはさ、そういう気持ちにはなりますよね。だけどこのやっぱさ、人殺しといてそれ肉として出すなんて、ちょっとこれまあショッキングだったからごめんなさいね、まあ、JJ としてまあ軽く受け流してください、気分悪くしちゃった人いたらごめんなさいねこれね。だけどこれさ、ここだけで一本小説書けるよ本当に。これはそれがたった数ページでさらっと語るっていうこのギリシャ神話の奥深さ、スケールのデカさよね。やっぱりここら辺はやっぱ大きな魅力としてあるから、やっぱこういうところが俺は惹かれるところなんだなと思って、まあまた頑張って読もうっていうふうに思いました。はい、だからみんなもギリシャ神話読もう本当に。あんな今やってる、まあいや、その話また後だ、うん、というわけでね、今日の3冊目はですね、アイスキュロスでアガメムノンでした。というわけで以上レビュー 2.4 キロでした。
レディオ 2.4 キロによるニュースを発表いたします。
入ってたドン。これ流行んねえかな本当、これフェニックスとともにね。あ、じゃあ使ってきますか。フェニックス。パタパタパタ。一回持ってってくれ。俺のことバチ先で死ねっていうやつが死ぬように持ってってくれ。本当に言葉のリベンジだ。本当明日死んじゃってなんつって言って。ああ、いやいや、ダメダメ。本当、ああダメ本当。リスナーと盛り上がってるからね。あの野郎ぶっ殺してやるとこツイッターで本当すごい。ああダメ本当。もう普通にですね、本当にね、もう WW つけてるもんね。最近つけなくてももう冗談だって分かるようになってるし、あこれは本気だって分かるようになってきたから、お互い本当に、あこれは本当に死んでほしいんだと思うね。いやいやいや、いいじゃねえか、新生かまってちゃんの動画を散々見てニコニコしてんだったら死ねとか言ったっていいじゃねえか、一回ぐらいよ。本当に死ねって一回しか言ってないじゃねえか、死ねってよ。本当にさ、そう何度も死ね死ね言ってないよ俺だって。本当にさ、あちくしょう、こんなフェニックス、パタパタパタ、あ持ってってくれた、ありがとうフェニックス。というわけでですね、今日のニュース 2.4 キロですね。いやー、まあ、1位中村勘三郎さんなんだよ話これながらあれなんだけど、死んじゃったよ。まあ先ネタバレだけど、 総合アクセスランキング、今日調べる時間なかったんでさらっと言っちゃいますけど、ね、まあ、1位は勘三郎さんです、はい。10位からまず6位まで。10位、熊田陽子の出産は24時間以上興味ねえ。9位シャクセクシーサンタコスプレを披露知らねえ。で8位、寒い冬の朝二度寝しない方法知りたい。7位、松本へ浜田がラブレター歌う、何ダウンタウンか興味ねえ、6位、ドン引きしたデートの誘い方、これよ、これが気になったわけ。ちょっとこれさ、ちょっと見てみますか、これね、ドン引きしたデートの誘い方、うわー来た、やりかねねえぞ俺これ。ありえないドン引きしたデートの誘い方、普通であればデートに誘われるとドキドキワクワクするものですが、空気を読まないアプローチやとんでもない場所に誘われた場合、盛り上がる気持ちもさっと冷めてしまうもの。今回はマイナビニュース会員にドン引きしたデートの誘い方のエピソードを聞いてみました。なんかマイナビ会員が自分のことをリア充だと思ってるって感じがもうちょっと若干頭にくるところありますけどね。まず一番最初、一緒にコミケに行かないと誘われ、興味がなかったんでお断りしました。44歳男性。おー、受け、言っとけよ、言っとけよ、これなんでだよ。44歳男性もさ、きっとこれさ、絶対行くような人なんだよ、これ。ちくし、男が誘われたんだって。言っとけよ、ねえ。なんだ、ちくしょう、俺は東京ゲームショーしか行かねえんだって言ったら、周りのリア充からしたら同じようなもんじゃねえかって言われちゃう、ほんとね、これね。続いて、ボソボソとした声で、今度動物園に行きましょうと誘われた。誘われたっての、誘われたらいいじゃねえか、ほんと。で、次、ご迷惑でなければと消え入りそうな声で誘われて不気味だったって。なんでこれ消え入りそうな声とかさ、ボソボソした声。でもいる。昨日も一緒に作業した人でね、仕事した人でね、やたらと声小さい人、もう隣さ1メートルにいるのに声が聞こえないっていう人、丹波さんってこう、はぁーってこう、あ、僕ですかってこう、ね、言うやつ。でもまあ俺誘われたら行っちゃうけどね。で続いて、俺お前とだったらデートありだけど今度の日曜どうと俺様口調で誘われた。これじゃれじゃねえか、これ本当にねえ、これ言うのネタだよね、これ絶対ねえ、ほんと俺と言っちゃうなんていうのはこれネタですよ、これほんと。で続いて、君と朝日を一緒に見たい、夜明けの街をドライブしようよと言われた。ね、空気を読めないロマンチスト発言は最もドン引きされる危険性が高いです。ね、で続いて、みんなで行こうよという誘い方をされたので、みんなで行くならと OK したら、前日になって二人きりであることが判明、即断りました。32歳女性、行かないね。でも32歳女性もさ、自分も菅野美穂気取りでさ、結婚しな私はなんて言ってるかもしれないけどさ、言っとけや、分かんなかったよね本当に。そうだよね、
興味なかったか、
興味なかった最初からね、うん、みんなで行くなら行くけどって最初からもうダメだよねきっとね、うん、なかなか、うん。これすごいよ、はがきでデートのお誘いが送られてきた、今時それはないなと思ったって。もうこれはね、確かに
すごいね、
でもいるよ、俺の友達も年賀状なんで返さないんだってカーッとこっちをしているからね、本当にせっかく出すのになんで返さないんだってさ、なんでも欲しいんだったら欲しいって言ってくれよとかさ、返信はがき出してくれとかさ、うん、なんだったら自分で自分の返信宛ての住所書いて俺からってことにしてくれたっていいんだからさと思って、なんで返さないんだ、こっちは毎年出してるのにってさ、いらんねえよ、こっち欲しいなんて言ってねえよなんて思ってさ、うん、本当に向こうから住所聞かれて送らせてねなんて言われて、おいいよいいよなんて言って送って、あ、よかったななんて思って、そのままほったらかしにしてたらもう3月ぐらいにもう怒ってるもんね最初から、へーってこうさ、で今さら出しちゃって、今さら出してってまた怒られてさ、もうなんだ結局逃げ場ねえなっていうね。これは一度どうしても乗りたい観覧車があるのだけど一人だと寂しいから一緒に来てほしいと誘われた。これいいよ、10日くらい前にお誘いを受け、それから毎日、あと何日、あと何日とカウントダウンが始まった。 あと一日って感じするよね、本当もう。ははってもう。いいね。
でも好きだったらいいよ、
別に。好きだったらいいよね。あと一日やで、ほんまに。あと一時間後やな、ってね。大体こういうことやるのは、ユーモア自慢の関西クソ野郎が多いですよ、本当に。死んじゃえって感じよね。いやいや、また死ねとか言うなって、死ねだって一回しか言ってないじゃないですか。から、なんだって死ね死ねってそんな言ってない、俺、本当にもうさ。死ねなんて使ったことないよ、ほんともう。ちくしょう。あ、やっときますか。3人でやりますか、これね。フェニックス。パタパタパタ。あ、持ってって持ってって。うん。サファーというわけでね。で、最後、ラップ調に誘われたってのは最後ですね。
女のよ。
うん。よ、俺と明日よ、デート行かないかよ。本当だよって。でもこれ相当向こうの女もこれやっぱね、相当なんかシャレ気がない女だと思うよ、きっとこれ。
うん。
やだな、本当。今日もでも俺その女の子とね、あのご飯食べたとね、やっぱりさ、二人で出ると職場と出た時と寒さが違うね、ぬくもりが、なんて言ったら、何その臭い発言ってバッサリ言われちゃって。ネタだったね、通じなかったって。まあ、女子だから。
ラッキングネタ
だよ。ギャルは厳しいです。で続いて、まあ、もうちょっと時間ないですけども、さらっていくとですね、続いては、5位はですね、引退考えていた手島優が告白。で、4位、男性化する女性なぜ増える。3位、選手から暴行を受け審判殺されるとかね。2位、サッカーじゃないかな、これは。なんだ、サッカーです、やっぱり。うーん、サッカーって平和の祭典っていうけど、みんないつも人死んでるもんな、ほんと。あ、勘三郎さんが2位でした。うん、カンブリアって言いそうになったけど、うん、今日なんですね。で、1位は戸田恵梨香がロングヘアをバッサリというわけでね。戸田上なのか、本当に。やっぱミクシーだからね、頭悪いやつがやってるから、やっぱりね、あの本当にやっぱそういうとこ気になるんだろうね、髪切ったとこ。可愛いじゃん、戸田恵梨香な。多いじゃん、ちょっとふっくらしてよくなったね。うん、まあ来週あたりですね、戸田恵梨香にもぜひゲスト来てもらってかね、うん、一緒に参院選について語りたいっていうところがありますけどね。オファー出してないから、まあ来るわけないって。ね、伸びるな、本当に。まさかさ、ラジオだと本人だと思わないだろうね、本当。これ嘘で戸田恵梨香さんですって言っても また揉めるしね、本当に。うん、で、戸田恵梨香バッサリショートで決意のベッドシーン、夢が叶った。ベッドシーンに夢が叶ったのかな、相手しちゃうよなんつって言って。まあそういうさりげない爽やかなジョークでね、そろそろニュース 2.4 キロも締めたいと思います。はい、というわけで続いてはエンディングです。
新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの。レディオ 2.4 キロ。
はい、来ましたね、エンディングですよ。終わりですよ、今日もですね。今日ももうあっという間でしたね、本当に。もう聞いてる人は多分10分ぐらいしか聞いてるつもりじゃないんじゃないかな。これはいいね、時間を止めるラジオ。本当にまるでデュオのスタンドのようだなんて言われてね、本当スタープラチナかみたいなね、本当。ザワールドかとかね、キラヨシカゲの最後のスタンドかとか、そういう感じになってますけど、ね、だからスタンドがラジオも2年半ぐらいやっていくとですね、できるようになってくるっていう。で、来年はスタンドをですね、弓矢で思いっきり射抜きたいっていうね。これジョジョ見てる人しか分かんないね、うん、というわけでレディオ 2.4 キロではですね、俺もスタンドを使えるぞとかね、俺もジョジョのアニメ版見てるぞとか、そういう野心的なメール募集してますんで、挑戦的なですねメール。あとですね、褒めるメールしか読みませんので、基本的にはディスってもいいんですけども、ディスった間はですね、ちゃんと ラジオネームをもじゃこうさんのように一生言われ続けるっていう、そういう罰ゲームしようことになるんで、前向きなメール送ってください。はい、というわけで以上、今週はこんな感じでした。はい、レディオ 2.4 キロでした。また来週。